光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武と
脇坂陽子です。
おはようございます。神は私たち一人一人に賜物を与えてくださり、私たちがその賜物を用いて実を結ぶことで神の栄光となることを喜ばれます。今日はまさにそんな生き方を実践しておられるゲストをお招きしております。脇坂さん、ご紹介をお願いします。
近光殿福音の光、今朝はシンガーソングライター、そして介護施設のチャプレンとして活躍しておられる高橋メリーさんをお招きし、近光殿特別番組をお送りいたします。
今日はシンガーソングライター、介護施設のチャプレンなど多彩なタレントをお持ちの方をお招きして、いろいろとお聞かせいただこうと思っています。それでは今日のゲストをご紹介いたします。高橋メリーさんです。
おはようございます。高橋メリーです。
それでは早速ですが、メリーさんがどんな契機で信仰をお持ちになったのかお聞かせいただけますか。
はい。私は30年近く前に長男を日本キリスト教団栄教会の付属幼稚園に入園させました。それがイエス様に出会う入り口でした。当時は聖書の話など自分には関係ないと思っていたし、ただ少人数の幼稚園だから入園させたということだったんです。私は自分の人生は自分が切り開く、人間関係も自分が作る、根性と気合で人生を切り開く、そういう考えで生きてきました。でも多くの人が私の背後で祈っていてくださったこと、また断っても断っても熱心に誘ってくる友達がいて、なぜかそういう誘いに自分はついていってしまうんですね。私が選んだのではなく、神様が私を選んだんだっていう聖書の御言葉がまさにそのことだったのかと今は思っています。ある集会に誘われて行った時に、神様がいるなら今ここに連れてきて、そしたら信じたるわとずけずけ言った私に、アイルランド人の宣教師の方が信仰とは何であるかということを話してくれました。もしここに本当に神様がいてもあなたは信じないよ。信じるから神様を見ることができるんだよ。その言葉が私の心に刺さり、その日のうちに私は信仰告白をしました。その時の経験から、理屈で全部納得がいくから信じるんではなくて、イエス様の十字架を信じて、受け入れなければ説明がつかない何かを感じるとき、それが信仰の入り口なんだということを知りました。また、背後での祈りっていうのは、遡ってみると高校生の時から私のために祈ってくれていた人がいるっていうことを後で知ったんですね。祈りっていうのはもう場所も時間も超えて実を結ぶものなんだと知りました。なので今でも誰かのために祈ること、特定の人のためではなくても大きな意味での救いを祈るという祈りがどれほど大切かも知りました。
ああ、そうですか。今お聞きしておりましたら、新約聖書エペソ人への手紙の1章4節を思い出しました。私たちが神様を信じるのではなくて、神様が世のもといが置かれる以前から、つまり天地創造の前から私たちを救うと定めておられるとパウロは言っているんですね。メリーさんのお話をお伺いしていますと、そのことが頭に浮かんできました。さて、この放送のリスナーの皆さんは、高橋メリーさんのお名前を聞くと賛美伝道者のイメージをお持ちだと思うんですね。そこで今度は賛美伝道にどのように誘われたのか、このあたりをお話をしていただければと思います。
はい。実はアルトパートが足りないから手伝ってっていうこの一言で、私はこの教会で歌っていたゴスペルクワイアに入ったんですね。でも ゴスペルが何だかもまず分かってなかったんです。
ああ、そうなんですか。
はい、で英語はもう全くちんぷんかんぷんで、そして福音についても全く何も知らなかった中だったので、そんな中でただかっこいいから楽しく歌っていました。でも月日が経ってですね、そのクワイアが分裂して多くの人がいなくなりました。残されたメンバーは音楽のことがわからない人ばっかりだったんですね。その中にあって、さあ誰が導くかということになった時、不思議な流れで私がディレクターを担うことになってしまったんです。
ああ、そうなんですか。
それで私ももうできるかなっていう、まず不安から始まったんですけれども、ゴスペルとは何だろうっていうところから始まって、そして福音の学び、音楽の学びを自力で始めました。
ああ、そうですか。
はい、そして日本語ゴスペルを歌う、作るという活動が少しずつ始まっていったんです。もう無我夢中で取り組みました。そしてクワイアと同時進行で少人数のコーラスユニットを作って歌ったり、それが後の二人組でのゴスペルフォークデュオという活動につながりました。でそれぞれの活動は時が経って閉じられていったんですけれども、2009年から私は一人で歌う活動を始めました。
ああ、そうですか。
はい、でもね、ソロ活動といってもまず楽器が弾けない。
ああ、そうですか。
そして私の後ろ盾というのは何もないんですね。なので私のことを知ってる人もほとんどいませんし、どこに行ってもあなた誰という目で見られてしまうんですね。で私はもうなんか卑屈になったり、いじけたり、音楽も学んだこともない自分がなんで人前で歌ってるんだろうって何回もそういうことを思ったんです。でも神様の素晴らしさ、神様が私に何をしてくださったのかっていうことを歌とお話を通して伝えていく、この働きを止めることがありませんでした。何かこう神様がここに置かれているんだっていうことを感じていたんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、今ソロ活動が13年を超えましたけれども、私が一番最初に作った歌は台所の祈りという曲だったんです。内田瑞恵さんという方の祈りの詩をもとに作った歌なんですが、当時私は専業主婦で、どこにでもある当たり前の日常の中で神様と共にいるっていうことを一番感じられたのが台所だったからなんです。
ああ、そうなんですね。
はい、
メリーさんがもともと音楽教育や経験のない状態でシンガーソングライターになられたということを今日初めて知りました。まあどんなことであっても神の召し出しに忠実であれば神の力がそこに働かれるんだということをお話をお聞きしながら思わされました。さて、まあ、先ほど慣れ慣れしくメリーさんとお呼びしておりますが、このメリーというステージネームの由来をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、フォークゴスペルデュオで活動していた頃はまだ本名の高橋由美を名乗っていました。でもある出会いで私の名前はメリーに変わりました。東京の牧師関根和夫先生が詩を書いて、ゴスペルシンガーの岩渕真さんが曲をつけるという新しい賛美歌を歌う会、歌声ペトラという集会があったんです。それを関西でも開くことになって、その集会を通して関根和夫先生との出会いがありました。集会の中での関根先生のショートメッセージに、関根先生の飼い犬メリーという年寄りのワンちゃんが登場しました。年をとって臆病ですぐ吠えるし、頭も良くない、体も弱い、そんな手のかかる、そして人には好かれないワンちゃんだったそうなんです。でも飼い主である関根先生は、そのメリーを可愛いのだと、それは私の子だから、関根メリーだからだと話されたんですね。なんかこれを聞いてるうちに、神様もどんなに手のかかる子供でも我が子よと言って愛してくださるという、そのことを感じることができたんです。その日から私はその出来の悪いワンちゃんの名前を名乗ることにしました。
ああ、そうだったんですね。
はい、出来が悪くて手のかかる私ですけれども、神様は我が子よと言って愛してくださっている、そのことを忘れないためでした。
さてメリーさんは現在チャプレンとしても活躍されてますよね。
はい、何年も前からボランティアで歌いに行っていたハレルヤという施設で3年前から働くことになったんです。はじめは介護事務サポートとして、ヘルパーさんたちが手書きで書いた介護日報を パソコンに入力する仕事をしていたんです。パソコンが得意というわけではなかったので、とにかく必死で黙々と毎日入力作業をしていました。でも本当はチャプレン希望で私は面談を受けていたんですね。
ああ、そうだったんですね。
はい。願いが叶って1年経ってからチャプレンとしての働きが始まったんです。チャプレンになって改めて驚いたことがあったんです。
あ、どういうことですか？
はい、ご利用者様のお名前を私は全部フルネームで覚えていたんですね。漢字まで頭に浮かんでくるんですよ。それは私がね、毎日毎日入力作業をしていたからだったんです。
なるほど。
はい、名前を呼ぶっていうのは本当に大切なことで、もう名前を呼んだ瞬間にその方とのつながりが生まれてくるんですね。イエス様もいつも名前を呼びかけられていたなと聖書の言葉が思い出されました。あのパソコン入力作業は決して無駄ではなかった。神様がこんな形で1年かけて私に準備をさせてくださったんだと改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。そのことを喜んでいると今度はコロナの波がやってきたんですね。私の大事なミッションの一つである賛美伝道が完全にストップしたんです。でも今この施設で外部のボランティアさんが来られなくなったこの施設の中で私は歌を皆さんに届けることができたんです。ああ、こんな形でも神様は私を用いてくださったんだと思いました。そしてそれを続けている中で私の中にコンサートのような華やかな舞台ではなくてもっと必要な人のところに使わされたいという思いが強くなっていったんです。今人生の先輩方の歩んでこられた道のりを喜んで感謝しながら今日も生きるということを神様が望んでおられますよ、そのことを分かち合っていきたいと思っています。
今日は高橋メリーさんをお招きして信仰体験談を分かち合っていただきました。メリーさんを用いられる神様はこの放送を聞きのあなたも必要とされています。今日のお話がこの神様のお誘いに応じる契機となることをお祈りします。さて高橋メリーさん、今日は貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
高橋さんのお話を伺う中で神様は一人一人の人生に無駄なことはなさらないんだなと思わされました。淡々とこなしていた事務作業も神様は用いられていたことが分かりました。ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃しがっかりされたこともあるかと思います。でも1週間以内ならスマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンでラジコというアプリを開いてください。福音の光を検索すると1週間以内の放送をお聞きいただけます。今朝の高橋メリーさんの特別番組も今週金曜日までならラジコで聞けます。ラジコアプリのご紹介でした。
明日は日曜日です。どうぞ近くのキリスト教会をお訪ねになってみてください。祈りましょう。ピリピ人への手紙2章13節でパウロが語った、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですとの御言葉が本当であるということが今日のお話を通して分かりました。私たちも神の導きを信じて歩めますように。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
大乗牧師上山健と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.